先週は特に牧師教団の牧師研修会のためにお祈りくださったこと本当にありがとうございます。1年ぶりに会う方も多くて、まあ、当たり前なんですけどみんな1歳ずつ年を取ってるんで、まあ、年取ったなと1年ごとにやっぱりそういう実感を持って、でもまあ話しているとどうもやっぱり自分が年を取ったの実感が強い人が多いんだろうなと思うんです。ある一年先輩の牧師と話してて、いやー佐藤先生変わらない、いやだいぶ白髪も増えてきて染めてるんだよ、あ僕はもう染めることもできないぐらいになったよ、お互いなんか年取り自慢してもしょうがないんだけどなとちょっと思いながら、まあそんなことも率直に話し合い、まただからこそみんないろんな厳しい中にある、特に東北教区は本当に今年厳しい中にあることをお聞かせいただき、まあ、他にもいろんなそのことをお聞きして、まあ、本当に深く祈る時でもありました。皆さんにまたお伝えしなければならないのは高橋雄先生のことですと、実はここまでは想定通りだったんです。でこの後高橋雄先生はお元気だったんです。私がお会いして先生地震大変でしたねっていう時に、いや純一さんからねえらい朝早く連絡があってねってその話で言われたので、いや実はこういうことでと、まあ、純一さんからちょうど愛さんの誕生日の時に言われた話とかをそのままお伝えして、ああそうだったんだ、あやっぱり停電が大変だったんだね、でもまあそれからも回復して元気だよということなんです、皆さんご安心くださいと言おうとしたら、今台風がまさに函館目指していってるんで、ご安心くださいって言えなくなっちゃったな、せっかく愛夫さんも来られてるから先生お元気でしてお会いしましてるって伝えると思っていたらよく考えたら、まあ、たまに元気と思います、はい、でも台風がまた地震の後のその北海道に行っているので、皆さんどうぞお祈りくださるようにお願いします。かえって高橋雄雄先生からこちらの心配をしていただいて、まあ祈ってるよ、特に山田照姉妹がちょっとこういうことになりましてと伝えたら、そうさあ大変だね、山田教授も大変だろうね、まあ、一応雄雄先生の言われたことをかいつまんで言うと、山田兄弟には私は十分なことをしてあげることができなかったと、なんかすごいゾンと匂わされたような思いがしたんですけど、まあでも人間なんか人間あくまでやっぱり本当に力不足の人間でしか過ぎないものなので、どうしても本当に十分かって言われたらそうではないからこそ哀れみを求め、まあ、そして託し主に託し、また主の働きに託す、まあ、でも先生がまた祈ってるよと言ってくださったことは大きな励ましだなと思っています。研修会の中で講師が立てられました。その講師は、まあ、アメリカで神学を学ばれ今は韓国で4万人の教会員、すごい韓国はそういう何万人っていう教会を有する大きな教会がいくつもあるんですが、4万人を有する教会の主任牧師、各牧師の何人という教会なんだそうです。そこで勤めておられる方が講師に来られました。まあいろんなことを教えていただいていろいろと考えさせられ、また、まあ、そうかと本当に恵まれた時でもあったんですが、印象に残ったその一つのことは次のような出来事からの、ことなんです。4万人も教会員がいるので1回の礼拝では全員入りきれないんですね、そういう教会は。で、その教会は日曜日4回、すごい、朝9時礼拝して、また10時半に礼拝して、食事を食べたら今度2時、で4時、全部主任牧師がメッセージするんです。まあでも、まあ、それは確かにね、僕は副牧師がっていうと私主任牧師から聞けないとかなるわけです。で、まあ、地区ごとにグループがあって、 まあ、入れ替えみたいになってるんですね。だから私のグループどうして主任牧師から来ないんだみたいになるんで、まあ、全部主任牧師のメッセージをする。だから主任牧師は本当に多くの人に語る、多くの影響を与える人である。でその牧師は、まあ、終わって報告の間、4万人いっぺんに入らないとはいえ、やっぱ1万人ぐらいは入る街道ですから、もう急いで裏からタタタタタタタッと走って玄関に行って、でみんなが出てくる頃には一人一人にちゃんと挨拶をするってやっておられるそうです。まあ、いや今日のメッセージありがとうございましたって一通りの、まあまあ、しかも、まあ、何もいるわけですから、次々挨拶して、また来週、また来週、また来週、でもまあ大体素通りなんですよね、ありがとうございます。ところがさーっと行って、副牧師が、まあ、主任牧師がいたら副牧師がずらーっと並んでるっていう、その副牧師のところでは止まるんです。みんな先生、自分のところには立ち止まらないで、あっちには立ち止まる。時には副牧師が、いや主任牧師にちゃんと挨拶しないとって連れてこられて、それを主任牧師にとってはどうなんだろうというような、でもそれでいいんですって言われたんです。私がたくさんの人にメッセージを語り、たくさんの人に影響を与えるものですが、深い影響を与えていないんです。一人一人と深く関わってはいない。それは全部地区ごとに分けられていて、その地区を担当する副牧師に委ねられている。でその副牧師は、まあ、本当に家族の時には家族の葬儀にも責任を持つようなぐらい、つまりちゃんと家族構成知ってて、で病気になったって言ったら駆けつけるのは副牧師だと。大丈夫ですか。でそれが主任牧師に報告されて、でまた言って、主任牧師に祈ってくださってますよ。でも関わるのは、深く関わってるのは副牧師だと。多く影響を与える人もあれば、深く、多くはないけど深く影響を与える人もいる。あ、それが教会だな、本当に教えられました、牧師が、確かに牧師の働きは本当に重要で、だけど牧師がどれだけいろんな人に福音を語っても、やっぱりそこに深く影響を与える人、しかもそれはやっぱりどちらかというと身近な存在 で、そのなくてはならない人が本当に隣人として立つということ、これはとても大きいことだな。例えばクリスマスのコンサートで、まあ、一岡さんも多くの人にまた強い影響を与える人ではあるでしょうけど、その方は一度しか来れないんですね。その隣人には彼女は立つことはできない。もうその深くそれにしか影響を与えられた、あるいはオープンチャージをしてメッセージ聞いて、聖書ってこんなこと書いてあるんだって揺れ動かされる。しかしそこに誰か隣人が立って、一緒になって、私もそうです、本当に揺さぶられた、あのゴスペルに、この聖書の言葉に、そうだねと共感し、共に歩んでいく、そういう深い影響を与え続ける隣人の存在、それが教会に備えられているだろうか。誰かが来るという時に、そのような隣に立って一緒になって主の命を分かち合う、そういう教会を本当に立て上げられるように主に祈っていこう。そんなことを本当に思わされて、こうして帰ってくることができました。そういう人がいてこそ、またいろんなところで祈ってくださっている方があるっていうのが、またその人に本当に届いて、一人の人の救いというのをなされる、と思わされるんです。そんな影響を与えるっていうことを思い巡らしながら、今日開かれているこの、まあ、良きサマリア人の例えということで知られているこの箇所をと読んでいたんですが、影響を与えるっていう意味では、実は立法学者というのは当時多分一番身近に影響を与える、大きく影響を与える存在ではなかったかと思うんです。決して立法学者というか、まあ、学者ってついてるんですけども、口だけの人ではなかったんです。むしろ立法を生きる人、しかも 自分だけが立法に生きていればいいなんていうことではなく、多くの人たちが立法に生きるようにと、まあ、それがちょっと熱心すぎてと言いますか、まあ、本人が追求しすぎるあまり安息日に働いてはならないというのはどういうことかということで、いやもうそれはもう例えば収穫をしてはいけないだとか、病気を治すのもそれは働きだとか、ちょっと行き過ぎた面は確かにあったかもしれませんが、でもそれぐらいに常に立法を生きる、生きるというのはどういうことか、それをずっと追求し伝えていった人たちなんです。というのもイスラエルが腐敗し滅びていったのはなぜかというと、この御言葉から離れたから。御言葉、立法をないがしろにするときに国が滅びていく。それもちっちゃく聖書から学び取って、だからこそ今このローマの圧政に脅かされているとき、立法に忠実であることによって救い主が訪れてくださる、そこまでの信仰を持っていた。こう考えると今の教会というのとすごい似てるんですね。神様に忠実にあれば、やがてイエス様が来られて私たちを天に上げてくださるというのと実はかなり似ている。